よし、今回の深掘り、早速紐解いていきましょうか。もし私がですね、定年退職の翌日、間違った健康保険のドアを開けてしまうだけで、生涯で何百万円も損をする可能性があると言ったら、リスナーのあなたはどうしますか？
いや、かなり怖い話ですけど、これ現実なんですよね。
ですよね。
はい。
今日扱う令和3年度の公立学校共済組合の公的年金と退職後の健康保険に関する資料は、まさにそのドアの選び方が書かれたものです。単なる役所の難解なルールブックじゃなくてですね。
ええ。
あなたの資産を守るための、まあ、戦略書として読み解く必要があるんですよ。
ということで、まずは年金という入り口の部分から見ていきたいんですが。
昔はよくその公務員の年金には民間にはない特別室があるなんて言われてましたよね。
はいはい、ありましたね。
でも資料を見ると平成27年に制度が大きく一元化されています。これってただルールが変わったっていうだけじゃなくて、やっぱりリスナーの財布に直接影響する仕組みになったってことですか？
そうですね。簡単に言えば、社会全体の保険料率が民間と同じ 18.3% に統一されたんです。それで公務員独自の優遇だった旧3階部分、つまりその特別室ですね、
ええ、
これが廃止されたんですよ。代わりに年金払い退職給付っていう新しい枠組みが導入されまして。
新しい枠組み、
ええ、これは市場の金利動向によって給付額が変動する仕組みなんです。かつてのように国が全てのリスクを背負うのではなくて、まあ、加入者全体でリスクを分散する構造に変わったという意味ですね。
なるほど。特別室がなくなって、なんというか自己責任の要素が少し強くなったわけですね。
そういうことになりますね。
でもまあ、システムがどう変わろうと、リスナーのあなたが一番直面するリアルな悩みって、いつからもらい始めるかっていうタイミングの問題じゃないですか。
おっしゃる通りです。そこが最大の戦略ポイントなんですよ。資料にある受給開始年齢の数字を見ると、その魔力がよくわかります。
魔力ですか？
早く受け取る繰り上げ受給を選ぶと、1ヶ月ごとに 0.4% 減額されるんです。
逆に遅らせる繰り下げ受給を選ぶとですね、
はい、1ヶ月あたり 0.7% 増額されるんです。最大まで遅らせると、なんと 42% も年金額が増えます。
ちょっと待ってください。 42% 増ですか？
そうなんですよ。
それって投資の利回りと考えたら、ちょっと信じられない数字ですよね。
でも足腰が元気なうちに旅行したりとか、趣味を楽しんだりしたいのに。
いつまで生きられるかわからない自分の寿命を相手にギャンブルをする価値って本当にあるんでしょうか？
まさにその疑問を持つことが非常に重要なんです。システムは長生きすれば得をするっていう数学的なインセンティブを提示してますけど、
はい、
損益分岐点となる80代まで生きるという保証は、まあ、どこにもないわけですからね。
確かに。
つまり制度の提示するパーセンテージに踊らされるんじゃなくて、ご自身の健康状態とか今と未来、どちらの資金を重視するのかっていう
ライフスタイルとの天秤にかける必要があるんですね。
その通りです。そしてここからが重要なんですけど、せっかく年金の受給タイミングを工夫して受給額を増やしても、退職後の出口、つまり医療費や健康保険の選択を間違えればですね、
はい、
そのプラス分なんてもう一瞬で保険料に食い潰されてしまうんじゃないですか。
本当にそうなんですよ。資料の Q&A にある退職後の健康保険の選択肢ですね。任意継続と国民健康保険。
はい、究極の2択ですね。
この2つの違いは非常に示唆に富んでいて、結論から言うと、この2つはそもそも誰を守るために作られたかという根底のロジックが全く違うんです。
ロジックが違うっていうのは具体的にどういうことですか？
任意継続は職場の保険の延長なんですね。なので世帯を1つの単位として見るんです。世帯を1つの単位。
はい。退職時の標準報酬月額、まあ上限41万円ですけど、これをベースにするため保険料の上限が固定されます。だから扶養家族が1人でも5人でも負担額は一切増えないんですよ。
ほう。
一方で国民健康保険はもともと自営業者とか農家などを対象とした制度なので、こっちは個人を単位とします。
なるほど。
だから前年の所得と世帯の人数を一人一人カウントして計算されるんです。
ちょっと待ってください。ってことは配偶者とか子供を扶養している場合、国民健康保険だとしっかり3人分として計算されるのに、
ええ、
任意継続なら1世帯として定額で済むってことですよね。
そういうことです。
定年を迎える瞬間に この計算式の違いを知らないだけで、毎月の出費が何万円も変わってくるじゃないですか。
そうなんですよ。さらに厄介なのはですね、退職して2年目になると前年の所得が下がるじゃないですか。
はい、無職になったりして下がりますよね。
そうなると今度は国民健康保険の方が安くなるっていう逆転現象が起きやすいんですよ。
うわー、それは罠ですね。
だからこそ自分の家族構成と収入のタイムラインを正確に把握してないと、制度の境まで大きなお金を失うことになります。
いやー、恐ろしいですね。役所の窓口でとりあえずこっちでなんて適当に選んだらとんでもないことになりますね。
本当にその通りです。
複雑な制度もその裏にあるなぜその計算式になっているのかっていうルールの本質を知れば、自分の身を守る強力な武器になるということがよくわかりました。
やっぱり知識は防具ですからね。自分自身の状況に当てはめて初めて意味を持つものだと思います。
そうですね。では最後にリスナーのあなたにこの問いを残したいと思います。ルールを知らないだけで、平均的な人は一生の間に一体いくら国に払いすぎているのでしょうか。
考えただけでも恐ろしい額になりそうです。
そしてあなたが実際にリタイアする頃には、この制度はシステム自身を守るためにさらにどう変貌していると思いますか。ぜひ今からあなた自身の戦略を練り始めてみてください。